離婚の危機を回避する30の方法。その1、結婚後変わり始めているのは相手ではなく自分かもしれない。お互いが思い合って結ばれた結婚。結婚後も全てがうまくいくはず。そう思っていたはずがいつの間にか思わぬ方向へ脱線することがあります。それは結婚してしばらく経ってからです。夢を壊すようですが、結婚後何の困難もなくうまくいくという夫婦はほとんどありません。一つ屋根の下で一緒に暮らしているとパートナーの癖が気になり始めてしまいます。寝息が荒い。頭をかく癖が気になる。指を鳴らす癖がある。その他、態度、仕草、言葉遣い、癖など一つや二つ目につくこともあるでしょう。別に人間ですから癖の一つや二つは不思議ではありません。しかし不思議なことはこれからです。一つを見つけるとなぜか二つ目が見つかります。二つ目が見つかると三つ目も見つけてしまう。四つ、五つと増えて次々と気になることが出てき始めます。相手が急転したかのように思えることでしょう。パートナーに変わったと言っても別に今までと変わっていないよと言います。変わり始めているのは相手ではありません。実は自分です。結婚もしてられてしまい、相手を大切に思う気持ちや思いやりが小さくなりつつあります。恋は盲目と言いますが、相手が好きで夢中になっている時には少々のことが気にならなくなります。しかし、結婚もして燃えるような熱い気持ちが一段落してからの問題です。落ち着いていると今まで気にならなかったことが気になり始めます。新しいが始まると悪いところしか見えなくなります。一つ見つかると次々と見つかってしまいます。批判するのは相手ではなく、むしろ自分です。相手を批判するのではなく、今一度自分の変化をチェックしてみましょう。相手が変わったというより、実は自分が変わっているのではないでしょうか。だんだん相手を思いやる気持ちが薄れていき、自分の好みやセンスを相手に押し付けようとしている可能性があります。自分の思い通りになる気持ちが強くなっています。明らかに暴力を振り始めたり、言葉遣いが乱暴になったりする場合は、相手に改善を求める必要があります。ですが、些細な癖なら許容範囲です。夫婦なら相手の多少の癖が大きな器で受け入れるようにしましょう。憎らしい癖と思うのではなく、可愛い仕草と思えばいい。我慢と耐え続けるのは、今後の生活において気が重くなります。多少の癖は相手の特徴だと思い、可愛いと感じるくらいでいい。相手の気になる癖ともなく付き合いながら、関係を保っていくことが重要なのです。憎らしい癖と思うのではなく、可愛い仕草と思うようにする。離婚の危機を回避する30の方法。その2、夫だけが使うものは夫のもの。妻だけが使うものは妻のもの。夫婦が共用するものは夫婦のもの。夫婦なりどの家庭でも必ず行き当たる問題があります。所有の区別です。あなたは冷蔵庫にあるマヨネーズを夫婦共同で使いますか？それとも冷蔵庫のマヨネーズを夫用と妻用で分けますか？小さなことと思いますが、所有に関わることなので揉めるケースが多いです。夫婦別々にするか、それとも夫婦共用にするか。自分のものは自分で持ちたい人もいれば一緒にいいだろうと考える人もいます。人によっては意見や価値観も様々でしょう。さて、ここで改めて整理をして考えてみましょう。夫婦の所有には大きく分けて次の3つのパターンがあります。夫だけが使うもの、妻だけが使うもの、夫婦が共用するもの。家庭ではこの3パターンが基本になるでしょう。ではこのパターンにのっとって所有を考えてみると次のようになります。夫だけが使うものは夫のもの、妻だけが使うものは妻のもの、夫婦が共用するものは夫婦のもの。単純にこれを基準に考えればいい。この考え方でいけば、おおむね家の中にある大半の物品は基本的に夫婦のものになるはずです。椅子、テーブル、時計などは夫婦で共用するので夫婦のものです。もちろん冷蔵庫のマヨネーズも料理の際に使用して夫婦で共用するものですね。夫婦のものですから所有者は夫婦です。両方が同時に所有し一緒に使っているということです。しかし特別なケースもあります。共用したくない、あるいは共用するのが難しいという物品もあるでしょう。まず共用したくないケースからお話ししましょう。例えば夫に親しみがあり思い出があるとします。趣味で使う人は違ったものを夫が自分の小遣いから買ったとします。これは夫が自分の趣味のために自分だけが使うものですから夫の所有物です。妻はむやみに触らない方がいい。何気ない物の置き方や置き場所も夫のこだわりにある可能性があります。一方、妻のおしゃれには思い出があり自分のお小遣いからこれだという服を買いました。これは妻が自分のファッションのために自分だけが着るものですから妻の所有物です。夫はむやみに触らない方がいい。妻は不快感を示す可能性があります。次は共用するのが難しいケースです。例えば歯ブラシはその代表です。夫と妻と同じ歯ブラシを使うわけにもいきませんね。夫は硬い毛の歯ブラシがいいかもしれませんし、妻は柔らかい毛の歯ブラシがいいかもしれません。体質や歯茎の状態など異なりますから使用する物品も夫婦で異なるはずです。こうした場合は分ける必要がありますね。歯ブラシは夫用と妻用とで別々にしてそれぞれが夫の所有物、妻の所有物になります。基本的に夫婦のものは夫婦のものではあるが、一部の例外もある。このように夫婦には3つの所有形態があるということがお分かりいただけたでしょうか。さて、ここまで堅苦しいことを言ってきました。もちろんこれは基本的な考え方です。仕方ない事情や本人の強いこだわりから例外をいくつか設けてもいいでしょう。マヨネーズを夫婦別々にしたいケースがあれば、夫用と妻用とでマヨネーズを買うことも OK です。夫と妻と一緒の話を使いたければそうすればいい。例外もありますから、そのあたりは夫婦で話し合いながら決めていきましょう。大切なことは夫と妻と話し合った上で合意するということです。揉めることのないように円満に所有のルールを設けておきましょう。所有のルールを明確にする。離婚の危機を回避する30の方法。その3、夫婦で共用しようとする意識が薄いと別居の原因になりかねない。夫婦が円満になるとは、今の中のものはできるだけ共用するという考えを持つことです。共用できるものは多ければ多いほどいい。経済的だからです。すべてのものを夫用と妻用とで別々に分けたとします。単純に考えると費用が2倍かかりますね。夫婦であるにもかかわらず境界線を引っ張っている印象が強くなります。何かお互いが反発し合っている。夫婦が今のはできるかに共用していくことをお勧めします。これは夫婦のポイントの一つです。夫婦で共用しようとする意識が薄いと別居にいたり最終的に離婚につながりかねないからです。大げさな展開と思うかもしれませんが、一因として考えられます。これはなぜでしょうか。段階的に流れを追って考えてみましょう。例えば冷蔵庫の中にあるものは夫用と妻用とで別々にするとします。夫婦であるにもかかわらず夫も妻も何個になり自分のものだという意地を張ります。すると一つの冷蔵庫には夫用と妻用とで同じものが2つずつ入ることになりますね。現実的に考えればどうでしょうか。すべての食材を夫婦で別々にすると2人分の1つの冷蔵庫に入れることになりますから、冷蔵庫はすぐいっぱいになるでしょう。その結果、冷蔵庫を2つ買うことになります。冷蔵庫が2つになると場所がない必要です。その結果、部屋が狭くなります。部屋が狭くなれば今度は部屋も2人分で別々にする。極端に言えば住んでいる部屋でもそうです。1つの家では狭いので家を別々にして別々に住むようになる。するとほら、別居状態の出来上がりです。夫と妻と家を分けるなら結婚する意味はありませんし、独身で十分です。別居状態の方がいい、別居状態の方が楽だというなら離婚しましょうということになりますね。こういうことです。なかなか悪くなり始めた発端はどこでしょうか。そうです、夫婦のものを別々に分け始めたところですね。夫婦で共用という意識や覚悟が薄いからです。結婚しているにもかかわらず夫のものと妻のものと分けるのは経済であり場所もないくらい夫婦らしくありません。一つのアパートをルームメイトとシェアしている状態とさほど変わりません。形式上では結婚しているが心の中はまだ独身気分。別々に分けることは離婚の原因になります。もちろん例外として歯ブラシや趣味のものなど夫用と妻用で分ける必要があります。しかしこの一部です。基本的に家の中にあるほとんどのものは夫婦共用にした方が夫婦生活はうまくいきます。その覚悟、その認識、その理解を夫婦共に分かち合うことです。結婚式で誓い合ったはずです。これからはお互いに協力し合って生きていくと役所に婚姻届を提出したはずです。これからは夫婦が同じ所在地で一緒に生活していくと。それはどういう意味なのかというと、夫婦共用ということなのです。家の中のものを夫婦共用にする。離婚の危機を回避する30の方法。その4、してくれて当たり前という基準で礼を伝えれば夫婦関係は必ずうまくいく。妻が料理を作って当たり前、夫が仕事をして当たり前。人間は慣れるのが早い生き物です。愛し合った2人が結婚し一緒に暮らすようになると慣れるのもあっという間です。夫婦の間で慣れていくと様々なメリットがあります。ざっくばらんな話ができ、悩みを共有しやすくなります。熟年夫婦となれば言葉がなくても意思の疎通ができるようになるから驚きです。しかし慣れてしまった結果、残念な点もあります。してくれて当たり前と思い始めてしまうことです。新婚時代は妻の食事に感動していたのに、作ってくれて当たり前と思ってしまうようになる。美味しいはずの妻の食事でさえ美味しくて当たり前と思ってしまうようになる。夫が生活費を稼いでくれるのが当たり前だと思ってしまうようになる。こうなり始めたら要注意です。夫婦生活におけるあらゆる感動が薄れてしまいます。自分の心の中でしてくれて当たり前という気持ちはありませんか？それはよくありません。してくれて当たり前と思い始めるとお礼を言うことがなくなります。いつもしてくれることに対して今さらどんな感謝を言えばいいんだ。難しく考える必要はありません。いつもありがとうと言えばいいだけです。いつもしてくれていますから、ストレートにいつもありがとうという表現が適切です。お礼とは嬉しいことがあったからという基準でするのはよくありません。 その場合だと慣れてくれたということ嬉しいことへの感動が鈍感になり、俺を言うことが減ってしまいます。お礼とはむしろしてくれて当たり前と思っていることに対して述べることです。相手は何の愚痴も飛ばさず、今日もあなたのためにしてくれました。例えば、今日も今からしてくれて当たり前と思っていることに対して、パートナーに感謝の言葉を伝えましょう。絶対に夫婦生活はうまくいきます。お礼を伝えるチャンスは常に隠れていることに気づくことでしょう。確実にお互いを尊重し合える関係を維持できるのです。してくれて当たり前と思っていることに対してお礼を伝える。離婚の危機を回避する30の方法。その後、熟年離婚の原因から夫婦円満のポイントを探れ。熟年離婚という言葉を聞いたことがありますか。7年連れ添った夫婦が熟年期になり、突然離婚する現象のことを言います。夫、あるいは妻から急に離婚の話を持ち出します。何十年も長く連れ添っていたら、もう絶対離婚なんてありえないことならないだろうと思います。しかし、そう思うのは早いだけです。熟年離婚で最も多いケースは、実は喧嘩をしたことがないというパターンです。何十年も一緒に暮らしてきて問題が過ごしている。にもかかわらず、人生の区切りがついたときに片方が離婚しますと離別を申し出ます。なぜこうなってしまうのでしょうか。不満がなかったのではありません。不満があったが、言えない環境が続いていたからです。離婚に至るケースは様々ですが、これが最も多いケースです。例えば、一般的には夫は働き、妻は家で家事や子育てというケースが多いです。ただし、一般的であって絶対ではありません。法律で決められているわけでも義務でもありません。夫婦がしっかり話し合った上で得られた理解やどうやら問題ありません。問題なのは、夫は働く者が、妻は家事や子育てをする者だという固定観念を一方的に押し付けたりする場合です。夫は妻とは家事や育児をする者だと押し付ける。妻は夫は会社で働き稼ぐ者だと押し付ける。夫あるいは妻がそうする者だと固定をして考えてしまい、肩にはめた考えや生き方を強要してしまうことがあります。そういうことを押し付けてしまうと関係が逆します。常識、一般的、風習とは怖いものです。そうした風習の中に男尊女卑のような差別が含まれているからなお厄介です。一昔前では妻は夫に従うものであるという男尊女卑のケースさえありました。社会的に広く認知されているので言いやすいし、逆らいにくい。そういうものだという考えは実に卑屈です。男性の中には家で主婦をしたり、子育てをしたりという人もいるでしょう。妻の中にも積極的に社会に出て思い切り働きたい人もいるでしょう。問答無用でそうした考えを押し付け言われた方が言い返せず、ただ従うだけ。たとえ言い返したくても子供がいて世間体などもあり言い返したくても我慢をしている。しかも結婚生活が長くなることを言いたいことが言えないといった雰囲気が出てきます。長年の溜め込んだストレスが人生の区切りに爆発してしまいます。熟年離婚なんて自分たちには当てはまらない。一言だと思わずに自分たち夫婦にも当てはまる節があるのではないか振り返ってみましょう。そういうものだという押し付けた考えはやめる。離婚の危機を回避する30の方法。その6。いつもありがとうと言い続けているうちは絶対に悪くならない。夫婦生活が長くなるにつれて、だんだんしてくれて当たり前と感じられてきます。してくれて当然と思うようになり始めると悪い方向に傾いていきます。夫婦仲が危なくなるのはありがとうと言わなくなってからです。別にありがとうということのことでもない。それくらい夫婦が当たり前だと。そう思うのはよくありません。何か一つでもお世話になっていることがあればきちんと伝えることです。慣れた。シンプルだ。珍しいことではない。そうかもしれませんが、感謝はきちんと伝えるようにしましょう。伝え続けるという習慣を維持することです。いつもありがとうと言い続けているうちは絶対に悪くなりません。少なくとも夫婦仲が悪くなる方向に傾くことは絶対にありませんし、ありません。相手の存在を肯定しているということであり、認めているということです。それは思っているだけでなく、きちんと言葉にしているからいい。声に出せば歯になります。声には力があり、相手の心を揺れ動かす感動の力があります。いつもありがとうという言葉は夫にも妻にも伝えることです。夫に対して一家を支えてくれてありがとうと言えるはずです。妻に対して食事を作ってくれていつもありがとうと言えるはずです。夫婦だからいつもしてくれてありがとうと思うことがあればチャンスです。そう思うたびにいつもありがとうという言葉が言えるはずですね。面倒と思わずに言い続ける夫婦が円満を維持できるのです。いつもありがとうといつまでも言い続ける。離婚の危機を回避する30の方法。その7。部屋の光と色が明るいと夫婦仲も明るくなる。ある日の仕事中、光にまつわる不思議な出来事に2つ遭遇しました。まず1つ目の光にまつわる不思議な出来事は職場で仕事中のことでした。職場の同僚と一緒に仕事をしていた時のことです。同僚は何かいつもより不機嫌そうな表情をしているように見えました。私は何かあったのと尋ねると同僚はいつもと変わらないよと答えます。ではなぜ同僚は不機嫌そうな表情に見えたのか。理由は単純でした。部屋が薄暗かった。部屋が薄暗いと顔に影ができやすくなります。その顔にできた影のせいで不機嫌そうな表情に見えているだけでした。いつもと変わらない表情でも薄暗いところの場合、不機嫌そうな表情に見えてしまいます。なんだ暗いから怒っているように見えただけか。意外な光の効果に驚きました。2つ目の光にまつわる不思議な出来事は昼間に職場で起こりました。ある日これからはエコの時代だということでエコ活動を始めるようになりました。その活動の一環として昼間は電気を消すことになりました。昼間は仕事もないし、部屋の電気を暗くすれば電気代を節約できます。一人もいない人のためにもちょうどいいということで、すぐ導入されました。私が電気を消す当番になり、お昼になれば部屋の電気は全て消すようにしました。昼間なので外からの光は入ってきますが、お化け屋敷のように薄暗い職場になります。その活動を始めてから不思議な変化を感じるようになりました。昼食がいつもより味気な感じられるようになりました。昼食はいつもと変わらないメニューですが、部屋の電気を消して暗い中で食べると不思議と昼食の味がぼんやりしてきます。言い方は悪いですが、腐っているように見えてしまい、食への感覚に影響を与えていました。暗いとせっかくの新鮮な食材も台無しです。さて、この2つの不思議な現象は、実は職場ではなく、家庭内でも起こっています。あなたの家の部屋をチェックしましょう。ズバリ部屋の電気が暗くなっていないでしょうか。喧嘩しやすい夫婦の部屋は部屋が暗くて雰囲気が悪いという特徴があります。暗い部屋の中なら、夫のいつもと変わらないはずの顔がなぜか起こっているように見えます。妻が一生懸命に作った料理も暗い部屋の中で見ると新鮮さにかけて味気なく感じます。どんなにニコニコしていても、どんなに美味しい食事も薄暗い部屋では台無しです。部屋の電気が暗いというだけでマイナスの印象を受けてしまいます。どうでしょうか。明るさとはいえ、侮れませんね。そこで大切なのは部屋の明るさです。部屋の明るさをもう少し明るくしてみましょう。部屋が明るくなれば住んでいる人の心も自然と明るくなり、夫婦の会話が和らぐ効果があります。明るい雰囲気の中では喧嘩がしづらくなります。夫婦仲を改善させるためには明るい部屋の雰囲気作りをしていきましょう。電球をもう一段階明るいものに取り替えるだけです。部屋の電気が明るいと夫婦仲も明るくなるのです。部屋を明るくさせる。離婚の危機を回避する30の方法。その8。部屋の雰囲気を劇的に変えるのは照明、カーテン、絨毯の3つのポイント。喧嘩のない夫婦生活では明るい部屋がポイントです。部屋が明るくなることでパートナーの表情が魅力的に見えるようになります。妻の作る食事もより美味しく感じられるようになります。そんな部屋の雰囲気を本格的に変えようと思えば、部屋の中の様々な家具などを取り替える必要があります。部屋のものを全て取り替えるのはさすがに大げさです。数多くある部屋の家具を全て取り替えるのは経済的にも厳しいですね。そんな時、3つの点だけ押さえてさえいれば、部屋の雰囲気は劇的に変わります。照明、カーテン、絨毯。まずは部屋の明るさからチェックしてみましょう。部屋の明るさを左右するのは照明ですね。電球や蛍光灯などです。夫婦が共に過ごすリビングをチェックしてみましょう。暗い部屋になっていないでしょうか。暗い部屋にいると気分まで暗くなります。リビングが暗いと相手の表情が不機嫌そうに見え、直角に並ぶ食事も新鮮さが欠けているように見えます。そこでワット数の高い電球や蛍光灯などに変えて明るい部屋を演出してみましょう。また、光の種類も重要です。光の種類を大きく分けると、白色系と暖色系があります。おすすめなのは暖色系です。暖色系の部屋にいるとリラックス効果が強くなります。今度、コーヒーショップやレストランに行く機会があれば、ぜひチェックしてみましょう。必ず暖色系の電球が使われています。リラックスしやすい雰囲気は暖色系の照明のポイントです。柔らかい祝いが気持ちをリラックスさせ話が弾みやすくなります。続いて、第2と第3のポイントはカーテンと絨毯です。なぜこの2つなのかというと、部屋の面積を大きく占めるからです。大きく占めているように、色が暗いとその影響も大きいです。暗い色のカーテンや冷たい色の絨毯になっていませんか。もちろん、個人の趣味としてそうした色もいいですが、夫婦仲の改善にテーマを絞るなら明るい雰囲気がおすすめです。もう少し明るい色に変えてみてはいかがでしょうか。原色のカーテンは少しきついので、パステルカラーがおすすめです。パステルピンクのカーテンやパステルオレンジのカーテンを想像してみましょう。見ているだけでパッと明るくなりますね。灰色の絨毯よりベージュ色の絨毯の方が部屋の雰囲気が明るくなります。この3つを押さえることで、経済的に部屋を劇的に明るく変えることが可能です。夫婦仲を改善するために、照明、カーテン、絨毯から表示していきましょう。照明、カーテン、絨毯の一回り明るいものに取り替える。離婚の危機を回避する30の方法。その9。会話で本当に注意が必要なのは、たった一言。夫婦仲が自然と悪くなる原因の一つに言葉遣いがあります。 一度、亀裂が入った夫婦仲を取り戻すためには、言葉遣いを見直すことは必須です。どこか相手の気分を害するような態度や発言を本人が気づかないうちにしている場合が多いものです。言葉が悪いと、知らぬ間に相手に不快な印象を与えます。もし、高さまに相手を非難することなら、まだ救いがあります。少し言い過ぎたなと気づきやすいため、反省しやすいからです。その言葉遣いを直してほしいというパートナーからの主張も素直に受け入れてくれることでしょう。コミュニケーションでは大きな言葉に重点を置いてしまいがちです。しかし、本当に注意が必要なのは、実は、たった一言です。たった一言の主観で会話全体が台無しになってしまうことがあります。それくらいできるだろう。かっこ悪い。バカ。こうした余分な主観言葉が入っていませんか。ほんの一言です。そういう言葉がたった一言でも混じると急に元気がなくなります。一言でも三言葉が混じると会話をするのが嫌になり、会話がなくなります。会話がなくなると相手の考えていることがわからなくなり、すれ違いが生じやすくなる。これが夫婦仲が悪くなる原因です。これは口にしている側は気づきにくいです。たった一言ですから、ダメージも小さく、相手はすぐ忘れるだろうと軽く考えます。しかし、そういう一言こそ相手はいつまでも気にしてしまいます。自然の会話の中でさらっと出た一言だからこそ、相手の本音が見えてしまい、心に突き刺さる。一言ほど長く引きずってしまいます。言葉の発端は余分な一言です。今一度自分の言葉遣いをチェックしてみましょう。差別用語、見下す言葉、偏見を生むことなど使っていませんか。差別や偏見を生むことは一切使わないように注意しましょう。注意を向けるときはほんの短い言葉だったのです。たった一言の主観こそ注意する。離婚の危機を回避する30の方法。その10。言葉の良し悪しは自分が言われて不快を感じるかどうかで判断する。夫婦仲を悪くさせるのは一言の主観です。時のある言葉は口にしないように気をつけようと思いますが、些細な主観言葉はこれくらいいいだろうと軽く考えます。こういう一言はなかなか自分で気づけないのも確かです。小さな言葉は流してしまいがちであり、大きな言葉は分かりにくい。この一言は相手を傷つけてしまうだろうか。もし言葉の判断が難しい場合は簡単にチェックする方法があります。自分が言われて不快を感じるかどうかです。口にする前に自分が口にしようとしている発言を自分に向けて出してみましょう。その時の自分の心情を感じてみましょう。自分が言われたらどう感じるか。相手が傷つくなら言うのは控えるようにしましょう。一方、相手が喜ぶならどんどん言ってあげましょう。自分が言われたらどう感じるのかは自分のことですから難しくはありませんね。思ったことをすぐ口にするのは夫婦仲を悪くさせてしまいます。大切なことはワンクッションです。口にする前に自分が言われたらどう感じるだろうかと考え、言葉を選びながら発言します。当然ですが、会話はゆっくりになりますが、ゆっくりだからこそいい。ゆっくりした会話だからこそ相手の気持ちを考える余裕ができたり、嬉しい言葉の感動にした余裕が生まれたりするのです。自分が言われて嫌な言葉は言わないようにする。離婚の危機を回避する30の方法。その11。口喧嘩をするから早口になるのではない。早口になるから口喧嘩になる。口喧嘩をしている2人がいれば、ぜひチェックしていただきたいことがあります。必ず早口になっているという特徴があるはずです。これまであなたが経験してきた口喧嘩を思い出してみましょう。必ず早口になっていることでしょう。ゆっくりした言葉で喧嘩をしている場合は喧嘩ではありません。それはきちんとした話し合いになっています。ここに大切なキーポイントが含まれていることに気づきませんか。喧嘩をしているから早口になっているのではありません。普通は喧嘩で感情的になるから早口になるものだと思います。確かにあなたでは自然と早口になりますが、本当の理由は別です。実は早口だから喧嘩になってしまいます。思ったことをすぐ口にしてしまう習慣だからです。自分が今から発言しようとすることは相手を傷つける内容だろうかと考える手間を省略してしまう。とっさに口にした言葉で不意に相手を傷つけて怒らせたりしてしまい、本格的な喧嘩と発展してしまいます。もちろん夫婦だからこそ何でも話し合える中でやりたい気持ちはあることでしょう。しかし何でも話し合える関係とは愛をせずに話し合える関係とは違います。愛をせずに話し合える関係は相手のことを考えていません。何でも話し合える関係になりたければ相手のことを考える時間が必要です。まず自分が今から口にしようとしていることによって相手はどう感じるだろうかと考えます。死ぬまで一生付き合い続けるパートナーです。夫婦関係はぜひ気持ちよくなりたいものですね。しかしながらこそ言葉を重んじる必要があります。早口で話し合える会話よりゆっくりした会話を心がけるようにしましょう。円満な夫婦の会話は必ずゆっくりした会話になっています。ゆっくりした会話だから円満になっています。自分が今から口にしようとしていることは相手が気づくことだろうか。自分が今から口にしようとしていることは相手が喜ぶことだろうか。ワンクションを置いて発言しましょう。さあ夫婦関係を改善させるために今日からゆっくりした会話を心がけましょう。難しくはないはずです。夫婦の会話をゆっくりにするだけで夫婦の中は安定しやすくなります。ゆっくりした会話を心がける。離婚の危機を回避する30の方法。その12。夫婦仲を改善させようと無理に同行させた結果、逆に夫婦仲が悪くなる矛盾。夫婦に亀裂が入っているとき、まず考えるのが夫婦で過ごす時間を増やすことです。事実、離婚の危機に立っている夫婦ほど一緒にいる時間が大変短いです。一緒にいる時間を増やせば会話も増え、仲直りのきっかけになるだろうと思います。確かに一緒にいる時間を増やせばコミュニケーションが自然と増え、お互いの理解を促す効果があります。夫婦が仲良くていつも一緒にいたければいいでしょう。一緒に旅行に出かけたり、共通の趣味を楽しんだりするのは素晴らしいことです。自然にそうならないですが、無理にそうさせようとするのは逆効果です。そうしなければならないという意味として考えてしまうと、夫婦生活はぎくしゃくし始めます。夫は夫婦としての制裁のためにやりたいことを制限し、夫婦で行動しようとします。妻も夫婦としての制裁のためにやりたいことを制限し、夫婦で行動しようとします。無理をして夫婦という形にとらわれると、いつも同行が義務になります。夫婦だから一緒にいなければならないという意味で行動すると、窮屈さを感じ、ストレスになります。夫婦らしい形を求めた結果、夫婦関係が悪くなる矛盾。なかなか難しい問題です。こういう時はどうすればいいか。お互い自分の趣味に集めればいい。週末だから夫婦で共に行動して過ごさなければいけないという意味から解放されることです。一切忘れて構いません。夫は次が好きなら週末は次に出かけます。妻も週末は好きな習い事や教室に通って自己研鑽をするのもいいでしょう。別々の行動でいい。自分の時間が充実するからこそパートナーのことを考える余裕が生まれます。お互いが趣味に没頭することで自由な手に心が充実し、夫婦間の適度な距離感を保てます。その時自然と一緒に行動したくなります。大切なのは夫婦らしい行動ではありません。夫婦らしい心です。心が一つになっていれば行動は別々でもいい。夫婦だから常に一緒に行動しようではなく、夫婦という気持ちを持ちながらお互いに充実しようということです。お互いが好きな趣味に打ち込みながらも、夫婦としては一つの心になっていれば円満な夫婦関係を保てます。夫婦らしさという制限から解放される。離婚の危機を回避する30の方法。その13。集合する時間と場所を決め、別々に行動すれば自由になる。大型デパートによく見かける光景があります。夫は妻の買い物に付き合わされる。逆のケースもあります。妻は夫の行動に振り回され、見たいものが見られない。夫婦だから一緒に行動したいところですが、それでは不便です。一緒に行動するのは仲が良さそうですが、無駄な時間もストレスも増えます。こうした不満を解消するいい方法があります。集合する時間と場所を決め、別々に行動することです。妻会社の集合時間と場所を決めるかのように、夫婦でも集合する時間と場所を決めて、あとは自由な行動をすればいい。ゴルフが気になっている夫はゴルフ関連の売り場へ向かいます。自分が見たいコーナーを好きなだけ堪能できます。新しい靴を買いたい妻は靴売り場へ行きます。欲しい靴を気休むまで見かけたり、品定めしたりする時間ができます。もし子供がいる家庭なら子供に時計を持たせ、集合する時間までは自由に行動ができることでしょう。約束の時間まではどの店にどのくらいいてもいいですが、気が楽ですね。約束の時間に集まったところで昼食あるいは夕食です。こうして家族で食事をする時間も確保できます。家族がデパートで過ごす時間も個人が自由に行動できる時間もあります。中心は夫婦なしで行動としながらも、末端の行動は別々にすればいいのです。集合時間を決めて別々に行動する。離婚の危機を回避する30の方法。その14。ソファーが夫婦関係を改善させるきっかけになる。ソファーがあると夫婦関係が改善しやすくなります。なぜソファーなのか。夫婦が一緒になってソファーに座ると話をする気が正面向きではなく横向きになるからです。心理学では真正面になって語るのは対立という意味があります。近くテーブルに座って話をするのもいいですが、何か堅苦しさがあります。これから話します。受け止めてくださいという家族なのに仕事のような雰囲気があり、何か見られます。また真正面から相手を見るのは何か見られているようで抵抗もあります。なぜ運転免許証の顔の写真図に悪いのかというと、真正面からの顔だからです。どことなく真面目な表情になります。一方、ソファに座ると話をする姿勢が横向きになります。横向きの姿勢は心理学では仲間や親しさを意味します。ソファに2人が座ってお互いが横向きながら話をしてみましょう。なぜか柔らかい雰囲気に包まれ話がやんわり進みやすくなるはずです。ソファに座ったままでは口喧嘩がしにくくなります。リビングにあるソファに夫婦2人が座って一緒にテレビを見ているところを想像してみましょう。いい雰囲気になります。もちろん子供がいればさらに家族関係が良くなるに違いありません。 いやいや、いないソファー一つが夫婦関係を改善させるきっかけになるのです。リビングにソファーを置く。離婚の危機を回避する30の方法。その15、マッサージはさりげなくスキンシップを増やす方法になる。スキンシップは温かさを最悪行為です。温めたり温められたりして空海を確かめ合います。スキンシップが少なくなると必然的に夫婦仲も冷めやすくなります。冷えつつなる夫婦仲を取り戻すためには今一度スキンシップの回数を取り戻すことが大切です。増やすというより取り戻すというイメージです。新婚の頃は毎日夫婦の触れ合いが頻繁にあったはずです。しかしお互いの忙しさや慣れのためだんだんスキンシップの回数が減ってきてしまいます。ではどうスキンシップの回数を増やせばいいのでしょうか。いきなりスキンシップの回数を増やそうと思っても不自然になるでしょう。いきなりどうしたのと言って相手を見せてしまいます。冷めかけた夫婦の温かさを取り戻すためにはさりげなくがポイントです。さりげなく相手に触れる回数を増やすうまい口実があります。マッサージです。疲れている様子があればぜひマッサージをしてあげましょう。疲れているでしょう。夫婦が疲れているとパートナーの肩を揉んだりマッサージをしたりするのは自然ですね。相手を癒してあげられるだけでなく、さりげなくスキンシップにもなります。夫が妻をマッサージしてもいいです。逆に妻が夫をマッサージしてもいいでしょう。マッサージをしてスキンシップを増やすことで、冷めかけていた関係が改善に向かい始めるはずです。相手に触れる回数が多くなるにつれて、また新婚のような温かさを取り戻すことができることでしょう。マッサージでさりげなくスキンシップの回数を増やす。離婚の危機を回避する30の方法。その16、嘘の罪は夫婦だからこそ大きい。一つでも嘘が見つかると全てが信用できなくなる。あなたは夫婦間の嘘をどう考えていますか。夫婦の中になると、だんだん慣れてくると問題になるのは嘘についてです。夫婦生活が長くなるとお互いに慣れてしまい、慣れてしまいます。相手を軽く考えてしまうようになり、少しくらい嘘をついてもいいだろうと気が緩むケースがあります。夫婦の中なら少しくらいの嘘はいいだろう。家族ですからそう思います。ここがポイントです。逆です。夫婦だからこそ嘘をつかないことです。当たり前のことと思うでしょうが、再認識しておきたいことです。夫婦の嘘はバレていないうちはいいですが、バレると大変です。夫婦関係は信用で成り立っています。嘘というのは一つでも見つかると他の全てが信用できなくなります。夫婦だからこそ嘘の罪は大きい。一つでも嘘が発覚すると相手の全てが信用できなくなり、一気に夫婦に亀裂が入ってしまいます。夫が今日残業があるからと言っても本当かな。他の女と浮気をしているのではと疑ってしまいます。妻が今日は忙しくてと言っても大げさに言っているだけだろうと思ってしまいます。相手の言っていることを本当に信用できなくなれば心の距離も離れます。夫婦なら少しくらいの嘘はいいだろうと考えるのではなく、夫婦だからこそ嘘は厳禁と考えることです。都合の悪いことでも正直に告白した方が夫婦の関係は安定するのです。夫婦だからこそ嘘は控える。離婚の危機を回避する30の方法。その17、夫婦という文字にとらわれすぎていませんか。どんなに仲の悪い夫婦でも他の他人と接するときは機嫌が良くなります。声のトーンまで変わります。夫婦で会話をしているときに電話が鳴って電話に出たとき声のトーンが急に変わります。なぜか他人との方が適度な距離感が保てます。夫婦でいるときはパートナーの些細なことまで気になってイライラしてしまいますが、他人にはなぜか心が広くなるでしょう。夫婦という文字にとらわれすぎていませんか。夫婦は手をつながなければいけない。夫婦は一緒に行動しなければならない。夫婦は常に会話をしなければならない。夫婦はこうあるべきだという考え方にとらわれすぎているとお互いが窮屈に感じます。自分にとってストレスを感じるだけでなく、何を言われてもストレスになってしまいます。他人と接するときに楽になるのはこうあるべきだという考えがないからです。様々な人がいるのだからまあいいだろうと思っている。他人に対しては人は寛大になります。その器の大きさをぜひ夫婦も適用しましょう。肩に溜めすぎた考え方が行き過ぎると自分の理想と違うことばかりで些細なことでも腹が立ってきます。夫婦として接するときはうまくいかないのに、他人と接するときはうまくいくなら夫婦も他人と同じように接すればいい。夫婦だからという考え方を捨ててください。特にすでに亀裂が入った夫婦が修復関係に向かうためにはそういう思い切った改革が必要です。夫婦でありながらどこか他人だと思うくらいでいい。夫婦らしからぬ行動と思うくらいでいい。そうするとほら肩の力が抜けませんか。ピリピリしていた関係が少し和らいできます。うまい距離感が保てるようになります。他人だと思うと話しかけやすくなったり謝りやすくなったりするはずです。そこを突破口にして近づくきっかけに変えるのです。夫婦だからという固定観念にとらわれるのはやめる。離婚の危機を回避する30の方法。その18、普段から小さな変化をしている夫婦は別れることはない。モヤモヤしたものを体に溜め込んでおくのはよくありません。離婚をするのは大きな不満のために溜めて爆発させるときです。風船が膨らみ続けるならいつか爆発します。自制心を失ってコントロールが効かなくなる。不満を溜め込んでしまうと爆発したときに離婚ということしか思い浮かばなくなります。我慢をするくらいならきちんと言った方がいい。もちろん多少の不満は黙認することもあるでしょう。ある程度の不満には大きな心を持って受け入れることは必要です。しかし我慢できないことまで無理に耐え続けるのは大きなストレスになります。それはきちんと相手に伝えることです。普段から小さな変化をしている夫婦は別れることはありません。不満と思ったタイミングでその場で話し合い、その場で解決するからです。少々口うるさいかもしれませんが、問題は早い解決が一番。このスピード感です。小さな不満があってもすぐ改善できます。そういう小さなステップを何度も繰り返しているので、小さな痛みがあっても大きな痛みはありません。喧嘩をすることはあっても、喧嘩のためになぜか以前より仲良くなっているはずです。小さな喧嘩の後は曖昧な気持ちが解消されるため、お互いが近づきやすくなるのです。普段から小さな喧嘩をする。離婚の危機を回避する30の方法。その19、違いはあって当然、違いを楽しめることが必要だ。どんな夫婦も結婚してから必ず思うことがあります。離婚した方がいいのかという迷いです。最高だと思って結婚したはずのカップルが夫婦になり一緒に暮らし始めると後から変わることがあります。態度が変わったり言葉遣いが変化したり新しい癖や習慣ができたりなどです。夫婦前は仲良かったのに夫婦になってしばらく経つとなぜか対立や衝突が増えてしまいます。なぜでしょうか。成長すれば人は必ず変わるからです。昨日のあなたと今日のあなたはわずかに違うはずです。去年と今年と比較すれば差はもっと大きくなるでしょう。それは相手も同じです。こんな人よりもっといい人が世の中にいるに違いない。そういうことを考え始めていると気がありません。理想だと思って結婚した当初は確かに真の考え方も一緒であった。その時は確かにそうだったのでしょう。しかし結婚後成長するにつれて次第に違いが生まれてきます。これは誰と結婚しても同じです。成長によってあなたも変わるしパートナーも変わります。すれ違いがあって当然時間が経ち経験を積めばわずかな違いは増えます。昔とは変わったから腹を立てるばかりでは仕方ありません。結婚後に大切なのはそうしたお互いの成長により違いを楽しむことです。変わったことしているね。面白いね。なんだか変だよ。珍しいね。おかしいよ。でもいいかもしれない。そう言っていることがあれば逆に夫婦の仲は良くなります。夫婦は一緒に受け入れる器を広げていくことです。成長して違いがまでそれを楽しむ姿勢があれば簡単になって受け入れることができるようになります。それが円満な夫婦生活になるのです。違いに腹を立てるのではなく楽しむ。離婚の危機を回避する30の方法。その20、子供はそうやっている夫婦の重ねになる。仲がいい時は気軽に話しかけやすい。パートナーから話しかけられても別に何も思わないものです。コミュニケーションの量も自然と増え、どんどん仲は深まっていくという好循環です。しかし、一転して仲が悪くなれば話しかけるのも苦になります。パートナーから話しかけられるのも緊張感が漂います。亀裂の入った夫婦関係は本来夫婦の間で解決すればいい話です。しかし、そうやっている関係だからこそ、そうしたくてもなかなか難しいことがあります。コミュニケーションの量が減ると、さらに夫婦は冷めていくという循環。いい時はどんどん良くなるが、悪い時はどんどん悪くなる。これが人間関係の特徴です。夫婦間でも同様にいい時はどんどん良くなるが、悪い時はどんどん悪くなります。この悪循環を断ち切るために意外な救世主がいます。あなたのお子さんです。お子さんがいる家庭に限った話ですが、もしお子さんがいるなら悪化している夫婦の中が早く解決する可能性があります。子供を利用するわけではありませんが、子供を通して関係改善の数を生み出します。例えば、我が子を話題にして話しかけてみましょう。最近我が子はどんな様子なのか。学校で何か変わったことはあったか。昼間夫は会社にいるので日中の我が子の様子がわかりません。学校で我が子がうまくやっているのかどうかという話には積極的に耳を傾けるはずです。逆に妻も夫の我が子について報告するという口実で話しかけてみましょう。今日、かけっこで一等賞を取ったのよ。最近友人が増えたみたいよ。子供の成長を聞いたり報告したりすることで夫婦間の改善に向かいます。話をするきっかけをうまく作りやすくなります。可愛い子供の様子が気になるのは夫も妻も同じです。また子供の要望を代弁してもらうのも一つの手です。子供に言ってもらった方が話がスムーズに進むことはよくあります。苦手なパートナーがたまには家族旅行に行って思い出を作りたいと言うと面倒だなと思います。 愛する我が子からたまには家族旅行に行って思い出を作りたいと言われると確かにそうだなと思います。愛する我が子からの願いには反論できません。子供は夫婦をつなげる役目を持ちます。子供の純粋で無邪気さが夫婦間の緊張を緩め夫婦関係の改善に向かうのです。子供を殺害にする。離婚の危機を回避する30の方法。その21、血統を買うと夫婦仲が良くなる。夫婦から子供は夫婦間の殺害になると言われます。殺害とは人を気を繋ぎ止める両端の学んだ大きな国のことです。子供が生まれると夫も妻も子供の面倒を見る必要が出てきますね。子供が父親と母親の間に入ることで気を繋ぎ止める殺害のように会話も夫婦間の良好な関係を保てます。さてそんな殺害役とはいえ子供がいない家庭ではどうすればいいのでしょうか。実はもう一つ殺害役になる存在があります。ペットです。ペットも子供と同じように夫婦間の良好な関係を保つ殺害になります。例えば犬を飼えば毎日朝散歩にタイミングが増えます。散歩をすることで夫婦一緒に出かける機会が増えます。もちろん運動する機会が強制的に増えるので夫婦ともに健康的です。面倒のかかるペットがいることで夫婦が協力的にならざるを得ない状況を作り出します。しかも癒し効果もあります。アニマルセラピーという言葉をご存知ですか。動物との触れ合いによって病気を治したり心を軽くさせたりする効果があるという療法です。無邪気な恋を見れば夫婦の疲れも吹き飛び癒されることでしょう。もし夫婦喧嘩をした時もペットならお構いなしです。いつも通りに無邪気に接してくるペットだからこそ緊張が緩み喧嘩の修復も早くなります。夫にとっても妻にとっても無邪気なペットがうってつけです。しかしこのペットにもいいことだけではありません。いくつか問題もあります。まずペットの世話を手間だと思う人には向かないことです。ペットが好きでないと世話は大変ですね。ペット好きなら癒されますが、そもそも苦手な人は疲れを増やしてしまいかねません。その世話を愛情を持ってできるか、それとも義務的にやるのかはペットが好きかどうかで決まります。もう一つの注意ポイントはアレルギーです。ペットの匂いや毛などにアレルギーがある場合は控えた方がいいでしょう。もちろん忘れてならないのはきちんと夫婦で相談をしてからペットを飼い始めることです。夫婦にとってペットは金銭的にも時間的にも負担になります。こうした点も含めてペットを検討してみましょう。ペットを飼うのは家族が一人増えるのと同じです。いいことと悪いことを確認しながら検討すればいいでしょう。その上で夫婦ともにペットのペット好きならきっと癒されるに違いありません。夫婦仲を深める仲介役になるでしょう。ペットを夫婦の殺害にする。離婚の危機を回避する30の方法。その12、離婚という言葉は夫婦間では禁句中の禁句。もう私たち終わりだ、離婚したいのか。こんな状態が続いていると離婚になる。さもなければ離婚するぞ。夫婦の仲を取り戻そうと脅しのつもりで口にする夫婦がいます。離婚というキーワードは強烈なので、この言葉を会話に出せば相手は少し頭を冷やして態度を改めるのではないかと思います。口にしている側はもちろん本気で離婚を考えているわけではなく冗談を交えながら言っています。しかしこれはよくありません。たとえ冗談でもです。思うまでは OK ですが、口にするのは NG です。軽々しく口にするにはマイナス要因が強すぎるキーワードです。たとえ冗談でも口にしてしまうと意識し始めてしまうようになります。逆効果です。軽々しく口にしたつもりでも自分が口にして自分の耳で聞くと強く意識してしまうことになります。冗談でも言われた側は聞いてしまうと意識をしてしまうようになります。意識をしてしまうと余計に考えるようになります。冗談のつもりは次第に根気で離婚を考えてしまうようになります。夫婦で喧嘩をするのはいいですが、とっさに離婚という言葉を口にするのはよくありません。言いたくなってもぐっとこらえるようにしましょう。離婚という言葉は夫婦間では禁句中の禁句なのです。冗談でも離婚という言葉を口にしないようにする。離婚の危機を回避する30の方法。その13、一人になる時間があるから一緒にいる時間が充実する。円満な夫婦にするためにいつも一緒にいる時間を増やそうとします。確かに夫婦ですから一緒に行動して会話を交わすことは大切です。そういうのをこの人なら問題ないですが、必ずしもそういう人だけではありません。ほとんどの人の場合、一緒にいる時間が長すぎるとプライベートがなくなり自由がなくなります。いつも一緒にいるため夫婦が縛られギクシャクすることもあります。そこで夫婦が円満になるために必要なのは、いつも一緒にいる時間を増やす、より一人になる時間を増やすことです。結婚をして夫婦になってもある程度は一人になる時間が欲しいです。一人になる時間が増えると趣味に没頭したりのんびりしたりする時間も増えることでしょう。友人と飲みに行ったり食事で外出したりすることもできます。プライベートが充実するから夫婦一緒にいる時間も充実します。円満になるためにとにかくいつも一緒にいる必要はありません。あえて一人の時間を作っておきましょう。個人の自由を確保するから夫婦の仲も保てるのです。あえて一人になる時間も作る。離婚の危機を回避する30の方法。その14、初心忘れてからずには裏の意味がある。初心忘れてからず、これは室町初期の農薬者である禅の格言です。学び始めた当時の意気込みや謙虚さを忘れず、常に高い志を持って物事に当たらねばならないという意味です。いつまでも初心を忘れないことで気持ちの緩みを防ぎ、自己研鑽を積み上げることができます。ここまではおそらく皆さんもご存知でしょう。さてこの格言には実は裏の意味があります。禅が口にしたということは、禅でさえ初心を忘れて苦労したということです。つまりこの言葉の裏にはいかな人間でも必ず初心を忘れてしまうという人間心理を突いた意味があります。心を大切にする芸の世界でさえ初心を忘れてしまい、たびたび苦労したくないです。私たちには毎日のように忘れることでしょう。これはもはや人間の性分と言ってもいいでしょう。夫婦生活も同じです。初心を忘れずにと頭で分かっていても慣れてしまえば必ず忘れてしまいます。忘れだろうではなく必ず忘れると思ってください。初心を忘れてしまうと夫婦関係が慣れてしまい、言葉遣いや態度が悪くなってしまいます。もちろんある程度の緩みはいい味を出しますが、緩みすぎるとよくありません。結婚したばかりの気持ちを忘れなければ夫婦生活はどんなに楽になるでしょう。夫婦としての原点は結婚当初です。夫婦としての仲を取り戻すポイントはそんな初心です。必ず忘れる初心を季節の変わり目に思い出しましょう。パートナーからもらった手紙を読み返したり、結婚式の写真を見返してみたりなどです。それだけでもふっと気持ちが蘇ってくることでしょう。初心に帰ることが長い夫婦生活を安定させるポイントなのです。自分は初心を忘れるわけがないと思うのはやめる。離婚の危機を回避する30の方法。その15、家族全員が初心に帰ることができるシンプルな方法。私の祖父と祖母は生前同じ部屋で暮らしていました。8畳程度の部屋でした。昔はその部屋に家族全員が集まって食事をしていました。それほど大きくはない部屋に家族全員が集まるので、多少無理がある印象もありましたが、それでいい雰囲気でした。その部屋の中には興味深い写真がありました。生まれたばかりの私を描いた家族全員の写真です。私はまだ赤ちゃんで、自分でも自分だとわからないことです。また新婚当初の写真なので、父も母もまだはつやつやです。祖父も祖母も若々しいのがわかります。写真を見るたびにみんな若いなと思っていました。昔はその部屋に家族全員が集まり食事をしていました。なぜ家族全員が食事をする場所に家族の写真が飾られていたのか、今ではよく理由がわかります。おそらく祖父と祖母はいつまでも初心を忘れないでほしいと願っていたからなのでしょう。食事をする場所に飾ってあるため、食事をするために下にいます。家族全員が集まる場所に家族全員が写った写真があると、家族全員が目にすることになります。そうすることで家族全員が初心の大切さを思い出す効果があります。夫婦関係が悪い方向に傾きすぎないように抑制をしていました。特に大切なのが家族全員が目にする場所に家族全員が写った写真があるということです。夫婦に決意し改善しようと努力しても、片方のパートナーだけが思っているだけではいけません。夫婦が共に改善しようと心がけるからこそ改善に向かいます。いつまでも結婚した当時の気持ちを維持できれば、どれだけ夫婦がうまくいくことでしょう。あなたの部屋もぜひ夫婦が写った新婚当初の写真を飾ってみましょう。かなり効果があります。時々写真を見ると結婚当初の記憶が蘇り、初心に帰ることができるのです。新婚当初の家族全員が写った写真を家族全員が目にする場所に飾る。離婚の危機を回避する30の方法。その16、緩みすぎたら何とかしようと思っても難しい。初心を忘れてしまうと、ある程度は夫婦関係が緩んでしまいます。ある程度の緩みは大きな問題にはなりません。むしろ緩みがいい味を出します。リラックスできるということです。なぜリラックスできるのかというと、完全に相手を信用しきっているからです。お互いが強い信頼関係で結ばれている証拠です。夫婦関係が長く続くことで、言葉は少なくても緩むことでお互いが気軽な話ができるようになるでしょう。しかし緩むのはいいですが、緩みすぎるのはよくありません。難しいのはその状態です。緩むと緩みすぎるは言葉の響きがそっくりですが、意味は全然違います。緩むが信頼安心癒しなどがありますが、緩みすぎているというのは完全に初心を忘れているということです。これが夫婦の難しさです。今あなたは緩んでいる状態ですか、それとも緩みすぎている状態ですか。自分の客観視できる目を持ってください。緩みすぎているならすぐ対策を取りたいところですが、さてここからが本題です。緩みすぎているならとわかれば、自分で自分に無視を打てばいいと思います。しかしそう単純にはいきません。できないのです。緩みすぎているからです。単に緩んでいるだけならまだ救いはありますが、緩みすぎてしまうともはや自分に無視を打つ気力すら残っていません。誰と気持ちが強すぎて面倒だ、 どうでもいいと思ってしまいます。もちろん気持ちを奮い立たせればできることもありますが、特に大変です。さあ、こうなれば大変です。夫婦関係はこうならないように注意しなければいけません。緩みすぎてから無視を打つのではなく、緩みの適度さを見ながら調整することが大切です。緩みすぎてから何とかすればいいだろうと思いますが、実際その時になると手をつけることさえ難しいのです。緩みすぎる前に手を打つ。離婚の危機を回避する30の方法。その27。緊張感のあるイベントを作ると新婚時の気持ちがフラッシュバックされる。緩みすぎてから何とかしようと思うのではなく、緩みかけたらすぐ行動です。適度な緊張を演出するイベントを夫婦で作ってみましょう。代表的な3パターンがあります。1、2人で旅行をすること。2、2人で夜景を見に行くこと。3、2人で雰囲気のある高級レストランで食事に行くこと。まず2人で旅行をすることです。慣れない土地に2人で旅行に行き、一緒に見たこともない景色を見て感動すればいい刺激になるはずです。ドキドキする緊張感が出会った頃の緊張感と重なり、お互いの関係を見つめ直す機会になるでしょう。第2のポイントは2人で夜景を見に行くことです。雰囲気のある夜景を見ることで男女関係を再構築するチャンスになるでしょう。帰りにホテルに寄るのも悪くありません。第3のポイントは2人で雰囲気のある高級レストランで食事に行くことです。高級なレストランの堅苦しい雰囲気が夫婦に新鮮な刺激をもたらします。もちろん他にも2人で一緒に緊張できることなら何でも構いません。大切なことは一緒に緊張することです。共に緊張することで助け合う雰囲気が出来上がります。緊張しているドキドキは新婚時のドキドキと似ています。結婚して間もない頃はこれから何があるかわからない将来を一緒に感じていたはずです。協力し合いながら立ち向かおうという強い意志や緊張感があったはずです。結婚式には多くの人たちから祝福され、気持ちが引き締まっていたはずです。こうした緊張感のあるイベントをすると、当時の気持ちがフラッシュバックされます。当時の場面、気持ちなどが次々と脳に浮かんで、嬉しい気持ちに戻ることができる。忘れかけていた何かを呼び戻せます。もちろん、少々お金はかかることでしょうが、薬代と思えばいい。緩んでいる夫婦関係を引き締める薬になり、初心に帰るきっかけになるでしょう。亀裂の言いかけた夫婦の関係が改善に向かうのです。緊張感のあるイベントで新婚時の高揚感を思い出す。離婚の危機を回避する30の方法。その28。心の中でパートナーと一度離婚する。私たちは夫婦なのだから。そう思うと何か肩にはめられているような気がしてストレスになります。そうではなくて、心の中で一度パートナーと離婚をしてみましょう。いきなり離婚届に判子をするわけではありません。思うだけですから、大したことではありません。心の中で大胆にそう思い切ってしまいます。頭の中だけでパートナーを捨ててしまいます。胸を出し切ってしまいます。心の中で離婚をしてしまいます。言い方が悪くなりますが、他人だと思うくらいでいい。今まで至近距離すぎていた2人に首を入れてみます。心理的に遠く離れたような気になるとどうでしょうか。今まで無駄化していた気持ちが休まるはずです。大胆にも心の中で突き放してしまうことで、いちいち相手にイライラさせられることはなくなります。些細なことでももう他人だからと思えば平然と受け入れることができるようになります。相手の行動や態度に腹が立っていたことも冷静になることでしょう。それが捨てることの意味です。捨てるとは執着をして、願いを捨て、欲を捨てるということです。その時、相手ではなく自分が素に戻ります。本当に離婚の危機から出したければ、心の中で一度パートナーを捨ててしまいます。頭が冷めたおかげで、急に相手を正しく客観視できるようになります。心の中で一度パートナーを捨てる。離婚の危機を回避する30の方法。その29。別居によって、お互いの存在価値を再認識できる可能性がある。もう嫌だ。別れたい。そういう時に、いきなり離婚に踏み切るのはよくありません。夫婦生活ならすれ違いがあります。パートナーの身勝手な行動に腹が立つことがあります。そういう時、気の早い人はいつもそばにいること相手の価値がなかなか分かりにくいです。毎日一緒にいる夫婦生活では一緒にいる時間が長いがゆえにお互いの価値観を失ってしまいがちです。すべてが当たり前と感じてしまう。相手のしていることが目障りに感じてしまい始めると少し休憩も必要です。その休憩こそ別居です。少し大胆な行動ではありますが仕方ない時には有効な手段の一つです。別居とはいわば理事的な離婚です。別居は悪いことだと考えないでください。まだ離婚届を提出しているわけではありません。お互いの価値を見直すための人生の休憩と考えます。お互いに少し距離を離してみましょう。別居すると一人で静かに考える時間ができます。パートナーがいなくなった時に様々な不足を感じることでしょう。一人で生活を全てやりくりしようとする時のフレンズが出てきます。離婚するということは生活の全てを一人で全部やりくりしなければならないということです。仕事でお金を稼いで食事、掃除、洗濯、子供がいれば子育てです。そういう時、自分の力不足を感じると同時に今まで支えてくれていたパートナーの存在の大きさに気づくことでしょう。寂しい気持ちになり大きな心の支えになっていたことも気づくきっかけになります。客観的になれお互いの価値観を見直す機会になります。別居は離婚してしまったかのような理事的な状況を作り出せます。お互いの存在価値を再認識する機会になり、夫婦関係が好転する突破口になる可能性が大きいのです。いきなり離婚ではなく、別居から始め、距離を置いてみる。離婚の危機を回避する30の方法。その30。良い離婚も世の中にはある。世の中には仕方ない事情から夫婦が最悪のケースに至ることがあります。夫婦生活の最悪のケースはやはり離婚です。この人とならまくやっていけるだろうと思い結婚したものの一緒に暮らし始めてみると想像と違っていることがあります。一つ屋根の下で暮らしていると相手の悪い癖が見えてきたりします。考え方に変化が生まれてきてすれ違いが多くなります。主婦が不可能になった結果、離婚という最後の決断に至ります。しかし、そういう常識をひっくり返す出来事に遭遇したことがあります。知るきっかけになったのは、私が19歳の時に付き合っていた彼女でした。ある日、彼女が実はと言って話を持ちかけてきました。聞くことによると、彼女の両親は一度離婚を経験していると言います。松井一郎氏の2人が出会って結婚をしたのか、よくある話だよ。最初はそう思っていました。すると、彼女は違うと言います。違ってどういうこと？なんと、衝撃の事実を知ります。一度離婚をして、また同じ2人が再婚しています。再婚というくらいですから、普通に考えれば別の人と再婚するものだろうと思います。しかし、離婚をした同じ2人がまた再婚している。彼女も最初から離婚しなければよかったのにと笑っていました。確かに普通ならそう思います。考え方が異なっていたり、価値観が合わなかったりなどして、切り札として離婚に至ります。何があったの？驚いた勢いから気になり続けて質問しました。さすがに直接ご両親には聞きづらかったので、長女であるかの理由を伺ったところ、印象的な話が返ってきました。一度離婚してお互いの価値を再認識できたのだと思う。頭を冷やして失ったことの大きさに気づいたのだと思う。彼女からの言葉はまといていました。離れた後、またくっつくという両親の不思議な行動の一部始終を客観的に見てから必死に感じられたのでしょう。なるほどと思いました。失ってから気づく価値。夫婦は短すぎるため存在するのが当たり前で、普段は価値が感じにくいものです。いるときはなかなか価値の大きさに気づけませんね。失ってから価値の大きさに気づくということです。今にあった結果、別れると決断したはずなのに離婚届を役所に提出してから脳に恋しくなります。失ってから初めて相手の大きな価値に気づきます。そういうこともあるのか。握り寿司屋で見た仲が良さそうな両親の笑顔は一度失った経験があるように出てくる笑顔でした。離婚といえば悪い印象ばかりが先行しますが、必ずしもそうとは限りません。大変なことや辛いこともあったが、そういう部分も含めて人生であり夫婦であると気づけたのでしょう。離婚することで得られることがあり、また同じ2人が再婚ということがあります。世の中には良い離婚もあるのかと新たな価値観に気づかされる一件でした。離婚をしてまた再婚をする。離婚の危機を回避する30の方法。まとめ。その1。憎らしい癖と思うのではなく、可愛い仕草と思うようにする。その2。所有のルールを明確にする。その3。家の中のものを夫婦共用にする。その4。してくれて当たり前と思っていることに対してお礼を伝える。その5。そういうものが取り押しつけた考えはやめる。その6。いつもありがとうといつまでも言い続ける。その7。部屋を明るくさせる。その8。照明、カーテン、絨毯の一回り明るいものに取り替える。その9。たった一言の3こそ注意する。その10。自分が言われて嫌な言葉は言わないようにする。その11。ゆっくりした会話を心がける。その12。夫婦化したという制限から解放される。その13。集合時間を決めて別々に行動する。その14。リビングにソファーを置く。その15。マッサージでさりげなくスキンシップの回数を増やす。その16。夫婦だからこそ嘘は控える。その17。夫婦だからという固定観念にとらわれるのはやめる。その18。普段から小さな喧嘩をする。その19。違いに腹を立てるのではなく楽しむ。その20。子供をかすがいにする。その21。ペットを夫婦のかすがいにする。その22。 口にしないようにする。その23、あえて一人になる時間も作る。その24、自分は初心を忘れるわけがないと思うのはやめる。その25、新婚当初の家族全員が写った写真を家族全員が目につく場所に飾る。その26、緩みすぎる前に手を打つ。その27、緊張感のあるイベントで新婚時の高揚感を思い出す。その28、心の中で一度パートナーを捨てる。その29、いきなり離婚ではなく別居から始め距離を置いてみる。その30、離婚をしてまた再婚をする。